リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
今年年賀状どうしよっかな。SG 館長のバヤです。出すか出さないかでも今年は悩んでんの。
うん、やめたらつうでやめへんやろどうせ。
ねえ、それもちょっと悩むよね。
どうせ去年と同じ方法でやるよ絶対。
そう思うわ。
うん、なんかまあ悩まなくていいんじゃない。はい、次行こう。
ということで、今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、SG ラジオが始まりました。イエーイ。ということで、今回はですね、11月に発売した SG の Kindle 本、ゼロから確実に軌道に乗せるおうち英語のやり方まとめについて、裏話など話していきたいと思います。まずは、出版おめでとう。リサちゃん、どう？出版してみて。
うん。別に自分としては何ってことはなくて、何年も前からいつかブログの記事をまとめて本に出したいなって、出版したいなっていうのはぼんやり思ってたんだけど、私ってなんかすごいフットワーク軽く見られるんだけど、意外とすっごい腰が重いじゃない？そう。なので、ぐだぐだしててできなかったんだけど、数ヶ月前ぐらいにちょっといろんなきっかけがあって急に一気に動き出したので、とりあえずやってしまえみたいな感じで自分で設定した締め切りまでに無事出版できたので、とりあえずホッとした方が大きくて何っていう気持ちはあんまないです。はい。
なるほど。でもね、締め切りはね、大事だよね。でさ、バヤちゃんは実はこの Kindle 本のこと全く知らなかったって本当？
ほんまに、そう。さっき、よしみちゃんが SG の Kindle 本って言ったけど、いや、全く知らなかったしね。もう全然。で、みんなにそれ言ったらさ、みんな、嘘やんってこう突っ込んでいただけてるので、すごい美味しいネタなんだけど、ほんまに知らなかったんよね。で、実は、まだ私読んでないよね。
うん。まあ、いいんじゃない別にさ、知らなくてもいいし、呼ばなくてもいいじゃん。
ひどくないこれ。ひどいよね。もうみんなニコイチと思ってんのに、全然
違う。ニコイチじゃないじゃん、別に。
違うけどね。全然違うけどね。
うん。まあ、言うのを忘れてたとか、言わなっていうこと自体あんま考えてなかったから、うん、人から突っ込まれて、あ、そっか、ばやちゃんに言う、そうかな、あかんかったんかと思って逆に、うん、まあ、うちらなんてこんなもんです。はい。
じゃあ早速本について話していこうと思います。じゃあまずはどんな内容かを教えてください。
はい、内容というか、まず読者の対象、どんな人に読んでほしいかなっていうのは、割と初心者から中級者まで幅広くイメージしてて、なんかおうち英語っていう言葉はすでに知ってるけど、まあ、どこから始めていいかわからないみたいな人から、まあ、自分で調べながらもおうち英語はやってます、取り組んでます、でもなんとなくどう進めていったらいいかわかんないなっていう人とか、あと自分のやり方が合ってるかどうか不安だなっていう人で、あともうすでにだいぶやってて一応成果は出てるけれども、こう今までの取り組みを振り返ってみて、なんか抜けがないか心配だなとか、情報自体が少なくなる、こう小学生以上のこととかをもうちょっと知りたいなっていう人たちに向けて、だいたいおうち英語歴、まあ、数ヶ月ぐらいから、まあ、5、6年ぐらいの人まで幅広い人たちを念頭に置いて書きました。ね、私がイメージするこの本のゴールは大きく2つあって、1つ目は、本を読んだ後に、おうち英語の全体像と、それぞれのステップと、それぞれのステップの詳細で、その中で自分がどの立ち位置にいるのか、どのステップにいるのかっていうことをイメージできるようになっていることっていうのが一つ目のゴール。で、二つ目のゴールは、それぞれのステップで何をどうすればいいのかっていうことが分かることと、で、そもそもその具体例だけじゃなくって、素材とか情報を取捨選択したり、何をどういう基準で選べばいいのかっていうのが分かるようになっていること。それが二つのゴール。 で、その2つのゴールにたどり着けるように、中身、内容としては、例えばおうち英語がどんな風に進んでいくのかとか、それぞれのステップはどういう状態のことを言うのかとか、あとどういうものをどう選んで、どう自分たち親子に合うように落とし込めばいいのか、こう現実とやっぱり理想は違うし、いろんなハードルがあるから、どう落とし込むのがいいのかっていうことを詳しく説明した内容っていう感じかな。
読んでない私が言うのもなんだけれども、なんだけど
読んでないのに感想。
今聞いた感じ、リサちゃんが言ったの聞いた感じ、すごく丁寧に書いたんだなっていう印象があって、なんか、おうち英語の形って本当に各家庭で各親対子供のペアで違うやん。で、ゴールもそれぞれだと思うんだけど、この本を読んだらどういうところに目を配っていけばそれぞれのゴールにたどり着くよっていうのが分かるようになってる本なんじゃないかなって思う。
うん。それぞれのゴールにっていうのがミソよね。こういうゴールじゃなくってね。
うん。うん、そう思う。うん。
この Kindle 本はもともと SG のホームページのブログでも公開しているおうち英語のやり方っていうのを加筆修正してパワーアップさせたものなんだよね。で、そのブログもすごく良かったんだけど、さらに今回なんか図とか追加されてたりとか、文章も大事なポイントを押さえつつもブログよりももっとシンプルになってて、私もすごく読みやすくなってるって思った。
もうよかった。もう、なんかとにかくさ、育児中って、ゆっくり本読む暇ないじゃない？なんか、一杯のコーヒーをあったかいうちに飲み終わるのもないじゃない？それとしてなんか本とかも読みたくても、うん、なんかまとまって落ち着いて読む時間がなくて、で、特に出産後って、なんか理解されづらいけども、なんかなかなか頭が回りづらかったりとか、なんか難しいことが入ってこないことない？なんかそのことなかった？
頭が、溶けてる感じがしてた。いつも、今まで。
あれなんでやろね。なんか、ホルモン的にそうなるのか、もう体が疲れ切ってるからそうなのか、こう睡眠不足が慢性的になってるからそうなのかわかんないけど、とにかくなんか頭があんまりスキッとしない感じがある人も多いと思うのね。うん、そう、だから、過筆編集するときに、一番気をつけたこと何かっていうと、もうとにかく小難しいことは書かない。で、読んでくれる人の立場になって、もうとにかくシンプルに分かりやすく、こう図とかもなるべく入れて、丁寧に伝わるようにっていうことをすごく気をつけたのね。あと、なんか育児中ってどうしてもメンタルのアップダウンが大きくて、なんか少しのことでメンタルやられることもたくさんあるし、こうちょっとしたことで気分が落ちたりとか不安になったりとか、しがちな人もすごく多いと思うのね。で、それって当たり前だと思うし、本を読んだ後に、なんか、うちにはこんなん全然無理やんって思うような理想論とか、なんか、これ読んで私って全然できてないやん、みたいな感じに、感じてしまうような、こう、優劣感がないように、言葉の選び方とか、書き方とか、読みやすさとか、その辺を特に気をつけたので、まあ、読みやすかったっていう感想をもらえるのはすごく嬉しいかな。
うん、私もさ、やっぱ本大好きだったけど、子供を産んでから、本当に読むチャンスとタイミングがなくなったって思っててさ。で、そういう状況で、おうち英語のことをさ、知って、この本に出会った人が、サクッと隙間時間に読めて、で、パッと読んで分かりやすいとか、まあ、ありがたみしか感じないんじゃないかなと思う。
まあ、そうやってサクッとね、読んでもらえたらありがたいね。
SG のホームページで公開してる元々のブログもたくさんの人に見てもらってよかったって好評だったと思うんだけど、そもそもこのブログ記事を書くきっかけって何だったの？
最初に元になるブログ記事書いたのが5年前ぐらいなのね。で、そのブログを書こうっていう気になったのはさらにその数年前ぐらいからあって、で、だからつまり6から7年ぐらい前に書こうかなって思い出して、そのぐらいまでは、なんかツイッターとかインスタみたいな SNS よりも、なんか主にブログでの発信とかコールとかすごい多かったよね。だからバヤちゃんとかも多分もうブログ、掲示板からブログ時代だし、まあ私もブログ時代が多かった。そっからまあ今ツイッターになってるけど、 そうで、なんか主にブログの発信が多くて、しかもなんか普通におうち英語に取り組んでる親が日記的に今日こんなことしました、あんなことしましたみたいな取り組みを発信したりとか、まあそういう親同士が交流するっていうのがメインだったのね。そう、でもなんかその6、7年ぐらい前から、いわゆるノウハウとか、こうまとめサイトみたいなのが少しずつ出てきて、で、一時期プレデーとかものすごい盛り上がって、なんかそれに振り回されてる人が出現したりとか、なんかこう、多読とか、まあ、ペッパーピグとか、なんかいわゆる成功した人が使ってるものを使えばなんか同じようにスーパーキッズになるみたいに勘違いして、取り組んでますみたいなブログを書いてる人がいたりとか、まあ、いつの時代もそうだ。なかなかカオスな感じだったのね。で、今でも変わらない部分確かにあるんだけども、なんかそういう、おうち英語界の状況を見てて、なんかおうち英語するときに、ここの情報なら信頼できるとか、なんかいつでも迷ったらここに戻って確認できる、なんかバイブルブログみたいなのが、みたいな唯一無二のブログがあったらいいなって、そういうのが作りたいねって友達のフロレスと喋ってたのね。それがきっかけかな。
フローレス。しばらく LINE してないんだけど、元気してるかな？
元
めっ
気
ち
し
ゃ。
てる、してる、してる。
なんかもう、そうそう、リサちゃんが言ってたんだけど、この時、私さ、おうち英語を取り巻く環境の変化に取り残されてたのよ。で、その時おうち英語を始めてたら、もういろんな情報が入り乱れて、たくさんありすぎて、すぐ無理ってなってやめてただろうなって思ったのをすごく覚えてるね。だから、リサちゃんとフローレスがそういう思いで書いたっていうのを知ったら、あ、私みたいな人にとってすごくありがたいよなって感じだから。
ブログをね、ちょうど私もおうち英語始めたばかりの頃に多分見かけたような気がするんだけど、読んでみると、ほんとすごく丁寧に書いてあってさ、なんか書くのがすごく大変だったんじゃないかなって思うんだけど、元々のブログはそのフロレスさんというお友達と一緒に書いたものなんだけど、二人で結構内容とか構成とか練りまくって書いた感じなのかな。
めちゃくちゃ練ったよ。めちゃくちゃ大変でしたね。なんか始めたもののめっちゃ大変で、途中で何回もサジを投げそうになった。二 人で。もうやめる？もうやめる？もう始めたからしゃあない。やらなあかんな。とかって言いながらやってみた。そうそう。だから、なんていうの？一体験談とかじゃなくって、こう、おうち英語っていう、言うたら、まあ、こう、学問的にもこう確立されてないし、なんか、言うたら曖昧なものを、体系立てて説明するっていうのは他にはなかなかなかったし、もう本当にゼロの状態から何をどう書けばいいのかみたいなのもすごく悩んだし、ステップ1とか2とかってそういうのも全部独自に考えて、まあ、こういうふうに言ったらわかりやすいかなとか。あと、ステップ0の名前が環境づくり機みたいな名前もつけたんだけど、なんかどういう名前ならばぴったりかなとか、なんか誤解されにくいかなとか、受け入れられやすいかなとか、そんなんもなんか、ああでもない、こうでもないみたいなのを一から考えて、で、一応基本的には文章が得意なフロレスが執筆して、私が確認とか構成とか全部したんだけども、なんか細かいニュアンスの違いとか、変に誤解されないかなとか、なんか気になる部分のボキャブラリーとか文章とか、なんかもう、あ、これぴったりって二人が思えるものが出るまでめっちゃ考えたのね。で、しかもそれを全部 LINE のやり取りだけで毎日毎日やってたから、多分私らの LINE の過去スレがもうすごい量やと思う。それぐらいやり取りをしながら練りました。はい。
その時さ、めちゃくちゃ大変そうやなっていうのを、こう私は横目でチラチラ見てて、でも、本当に、ああ、大変そうだねって一言よ。もうすっごい一言。で、出来上がったブログの文章を読んで、フロレスの文章から溢れ出る優しさに包まれて、さすがフロレスと思ってたね。
じゃあ、ここが一番書くの難しかったみたいなとこある。多分なんか全部難しかったような気はするんだけど。
一番難しかったとこは、まあ、いつも言ってるんだけど、それぞれの家庭に合う具体的な教材とかやり方とか、本当に人それぞれだし、 あのブログも本も読んでくれる人たちの背景とか状況とか条件はみんな違うし、同じ文章を読んでも受け止め方とか落とし込み方とかが全然違うから、なるべく多くの人が読んだ時に誤解なく大事なポイントを抑えることができて、かつこう自分たち親子の形に合うようにアレンジをできる余白を残す、そういうバランスが一番難しかったかなと思うかな。あとなんかやっぱどうしても人は具体例とかショートカットを知りたがるものだし、なんかそういうのを書いてしまうと本当にそこだけ読まれてしまって、こちらが伝えたいメッセージとか大事なことっていうのが伝わりにくいから、あのどこまであのどんな風に具体例を出すかっていうのもすごい難しかったかな。
もうリサちゃんが言ってることが全てなんだけど、なんか言葉で伝えるとなんか私もいつも難しいなって思ってて、やっぱり一番伝えたいことがこうもう右から左にさーっと逃げていってしまうなっていう感じがするんだよね。で、文章、ああやって文章で見て、二人で上手にまとめてるなって思ってた。
多分さ、幼稚園の経験が長い人の方が、あーってきっとしっくりくるよね。うん、初めのうちはどうしてもどの素材使う、どの教材使う、どれを見たらいい、どの番組見ればいいってのか、それだけが欲しいっていう時期が必ずさ、初めのうちの方が多いから、なんかピンとこないかもしれないけれども。
そうね、ちょっとうなずきポイントが多くて、いつもより多く私もうなずきながら話を聞いてるような気がするんだけど。こけしのようにうんうんしてるだけだけどね。
こけしは首動かないよね。あの、赤べこだ、ね。
赤べこ。
え、赤べこじゃなかったっけ、あの、ふにゃんふにゃんするやつ。
いや、赤べこわかるわかる。確かに。かる、
待って、こけし全然動かへんやん。
こけしは動かないよね。回るけど、きっと。
でも、それにしても本当、フロレスさんに感謝だよね。うん、なんかもう、お名前以外の情報は非公開ってことで、もう全然私も一体どんな人なのかっていうの全然知らないんだけど、こう、おうち英語で大切なのに見落としがちなポイントっていうのをこう、実践されてきた先輩の声って本当ありがたいと思うんだよね。
お名前以外の情報は非公開って言ってもさ、そもそもフロレスっていう名前もハンドルネームだから、すべて非公開じゃないもはや。
そうそうそう。
フロレスさんからは、なんかあの、ブログを作るのはもう何でも協力します。でもなんかとにかく絶対見バレしないようにしてほしいって言われて、この謎な感じに仕上がりました。まあでも彼女と一緒に書いたからこそ、すごい納得できるものができたなと思うし、そこから Kindle ができたから、すごいありがたいなと、本当に心から思ってます。
あの、ブログ書いてくれてる当時さ、フロレスがいつもさ、マヤさん、リサちゃん厳しいんですよ、みたいなのをいつも LINE で泣きついてきてたよ。
どんな LINE してた？
そうそう、リサちゃんいつもなんかダメだし、はい、それダメ、はい、これダメ、みたいな感じでさ、みたいな。で、早く書きなさいとか言って言うんですよって言って LINE してきてくれてたよ。
そうなんや。愚痴ってたんや、ばやちゃんに。知らんかった。まあまあ。違うよ、あの。
何が違うんよ。何が違うよ。
励ましてたのよ。あの、頑張って書こうね。
励ましてね。
励ました。優しく励ましたよ。
決して脅しではなくね。
決して脅しではない。はい。こんな感じで仲良く作ってました。はい。
ね。そんな裏話もあったんだね。面白いね。ね、うん、もうフロレスさん本当に大変だったと思うけど、ありがとうございます。さあね、で、今回、Kindle 本化したんだけど、その Kindle 本化するにあたっても、こう、協力してくれた人がいるんだよね。
そうね、あの、Kindle 本化することに関しては、別にフロレスは何も協力してなくって、あの、Kindle 化するで、って言って、はい、っていう LINE のやつでしたんだけど。まあでも、もともとね、やっぱり今回の Kindle 出版は、もうフロレスが書いてくれた元のブログがあってこそだから、本当にさっきも言ったけども、そこは本当に感謝してる。で、Kindle に関しては、一人一番メインで動いてくれたかおりちゃんっていう子がいてて、SG の外部向けの企画とか、あの、普段運営の SG の運営の裏方を担当してくれてるスタッフのかおりちゃんが、本当に全面的に全部協力してくれて、もう彼女は本当に仕事がめちゃくちゃ早くて、できる人なのよ、とにかく。なので、あの、今回ブログ記事を Kindle にするときにも、もう構成から編集から、ほぼ全てをやってくれてですね。で、表紙を作ったのも、ほら、かおりちゃんネイリストしてるじゃない？ だから、センス、カラーセンスとかは絶対私よりも断然あるし、これを入れたいっていうパーツ入れてくれたら並べるからって言われて、じゃあこれとこれとお願いって言って出来上がった表紙なのよ。だから、元々のブログ執筆はフロレスがしてるし、Kindle 化の編集とかデザインはカオルちゃんがやってるし、著者が私になっててちょっと申し訳ないな、すんません、みたいな状態なんですけど、この場を借りてカオルちゃんとフロレスに感謝の意を伝えたいと思います。ありがとうございます。
いや、ちょっと一つだけいいですか？今の流れで、また私衝撃の新事実で、かおりちゃんは知ってたんだねっていう、かおりちゃん、めっちゃやっぱ表紙さすがやなと思った。SG の雰囲気と、SG が思ってるオーチェ語の雰囲気が、すっごい素敵に表現されてるなって。
表紙かわいいよね。
かわいいよね。すっごい、すっごい、なんか、SG を表してるなって。
そうそう、ぴったりな感じだよね。
なんかさ、こう、魔法の方法とかさ、なんか、こう、トップに向けてとかさ、ペラペラの子に させるみたいな、そういうイメージのおうち英語じゃないから、うちは。なんかそういうのがあっても全然構わないけど、うちのおうち英語の方針っていうのはやっぱり違うから、そういう雰囲気が出るものって、こう、内容とかも、それぞれの親子の形があってもいいし、それぞれの親子のゴールに向かって、やれるものができたらいいねっていう、そのためにはここのポイントを抑えようねっていうのを伝えたいっていうのがもうそもそものね、軸だから、それに合った内容とそれに合った表紙っていうのをかおりちゃんが、ヘルプしてくれたおかげで、より私が一人で作るより断然いいものに出来上がったと思うから、すごいありがたいなと思います。
かおりちゃんもほんとめっちゃ忙しくてさ、忙しい人なんだけどさ、なのに、この間も出張 SG の講座とかもやってくれたし、その裏でなんかこう、知らない間に Kindle のサポートもめっちゃしてくれてて、感謝だよね。
すごい。それに引き換え、バヤちゃん何もしてないよね。
何もしてないよ。もう、置物だもん。SG 開けてくれたらこう、目に入る置物っていう。
でもさ、郵送のパッキング大変だよね。きっと大変なんだよ。
よしみちゃんのこのフォローもできるいい女。賃金上げたって、もう。
はい。冬のボーナスを何か、はい、考えます。
やったということで、ちょっと最後脱線申したんだけど、今回は新しく出版した Kindle 本のちょっとした裏話を紹介しました。いや、ちょっとしたところじゃないね。結構いい話があったかなと思います。さあ、次回もちょっともう少し Kindle 本について話していきたいんだけれども、今度は本やブログの内容をちょっとお話しつつ、本をどうやって活用してほしいかなどをお話ししていきたいと思います。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。ビビビッ。